のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
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 みるみる元気が湧いてくる1週間後の始まりです。神気味やった。
神気味な感じで、探り気味な感じで。
いやいや、みるみる涙が湧いてくるという、
ね、はい、本日はテーマ「情の涙」でお送りさせていただきたいと思います。
それほんまやったんですか？
ほんまですよ。
まあ先週、
はい、引き続きですね、
台湾の、はい、李城さんが、
はい
はい、
来ていただいて、
はい、
あまりなんかこう変なゴルフの通過不左で、
そうそうそう、
だからトゥディオーシャン、トゥディオーシャンみたいな話ばかりで、
笑い話ばかりで、
本当はこう台湾のね、
そうですそうです、
はい、あの、
なんかこう台湾に残る日本の良さみたいなところがね、こう、
そういうのをほんまはジョーさんにいっぱい
お伝えしていただきたかったんですけども、
はい、語っていただきたかったんで。今回も、
はい、
来ていただいて、もう今ジョーさんも台湾に住んでないんですよね、
はい、あ、僕はもう東京に、拠点が、まあ、移りましてですね、はい、で逆に台湾に皆さんと帰るみたいな。もうなんか変な感じですね。どっちも故郷ですね。
台湾には年に本でも何回か分かる、
その年にあ年によって違うんですけど、うん、でも皆さんが台湾行くって言ったら一緒に行けるときは毎月かもしれないし、
ね、僕ら台湾ツアー組んでもジョーさんおらな、本当何もできへんすからね。
あ、そんなことないですよ。うまいですね。
いやいやいやいやいやいやいや、本当に
ね、
はい、
まあでも、はい、あの台湾ってね、とにかくそう親日というね、
それは嬉しいですよね。
なんかこう新日新日っていうのはやっぱり僕らも行く前はやっぱ聞いたことがあったりして知っとったけども、うん、ではなんで新日なのっていうところがなかなか知らんかったりするじゃないですか。
そうですよね。
そうそうそう、でそんなことからその先週中村が話した通りに、俺台湾行きたいんや、ウォーリーなんとかしてっていう無茶ぶりから台湾ツアーっていうのを企画されたんですけども。
そうなんや、もともと
そうです。そのこう台湾がなぜ新日なのかっていうのを教えてくれたのが、まあ、東日本大震災だったんですよね。
ほ
う、うん、
がきっかけで。
そうですそうです。
でなんかこうジョーさんがそれこそ台湾で子供の頃からね、はい、おじいちゃんやおばあちゃんたちから、
はい、
昔日本だった頃はこうだったんだみたいな、
そうですね、
そういうのをいっぱいジョーさんなんかがこう聞いた話なんかをまたジョーさんから聞かせてもらって、はい、あ、それでその台湾の人は日本にちょっとそういうリスペクトしてくれているような感覚があるんだなというのをね、こう徐々に知っていったんですけど、そんな話を今日はちょっとジョーさんに
聞きたいですね。
そうですね。
さあどうぞ。
急に言ってきますね。
さあどうぞ。
少し投げやりのような。
いやいやいや、
でも嬉しいですね。
投げやりのような、
もうあのどんどん刺さりたいです
刺さりたいです、
実は
ちょっとだけこうジョーさんのワンマンショーみたいなね、なんかそういうのをこう客観的にここから見てたいなみたいな。
あ、でもあの先ほどの流れで言ってですね、はい、うん、台湾ほら最近あの震災がきっかけってみんなあのおっしゃるわけですけど、
はい、
実はずっと台湾の方からずっと新日で台湾から日本のことを大切なその、ま、あの思いでですね、みんな思ってるのに気づいてもらってなかっただけの話なんです。ずっと僕らの祖父母は思い続けてる、ね、はい、人たちが多くて、もう本当にあのな、まあ、恋愛で言うと片思いですよね。でずっと気づいてもらってないんですよ、ね、存在。なんで昨日や今日の話ではなく、もう僕がちっちゃい頃からおじいちゃんたちと触れ合って お父さんお母さんの世代からものすごい日本のことを新日あの好きなんですよね、
うん、
で僕は新日って言葉もあの年寄りの、ね、
はい、
台湾の、
はい、
人たちにはそぐわないんです。彼らは愛を感じるんですよね。愛日なんです。新日ってどっちかというと、
はい、
新日ってどっちかというとなんかあの親しみを、まあ、
はい、
込めて日本の文化、はい、サブカルチャーが好きとか、
はい、
そういうようななんか なんつうのかな、ちょっと一歩ちょっと表面的なところがもう含んだ状況ですね、うん、はい、相手ものすごい深いところの日本の文化とか、うーん、例えば皆さん若、ね、昔一人一人が 戦前はすごいたしなんでたわけですよね、うん、はい、あの平民に至るまで普通の先生やったり、うん、そしてその軍人だったりもうみんなあの、まあ、句をこう読み親しんでるわけです、はい、でそれは、まあ、台湾のおじいちゃんおばあちゃんの世代にはものすごい受け継がれて和歌の会が台湾にはあるぐらいです。
ありますよ
和歌、台湾の会、
和歌の会、はい、和歌の会でだって台湾全島で優勝したおじいちゃん、
はい、
ねえいかもうこうやってね僕がこういやいやいや絡み出すとアホな話が出てくるんですよ
それでもアホな話な
あのね、でもねそれはね、うん、あのあれ一番最初
のツアーの時に、
そうですね、うん、その時
お食事の時に、
夕食ですね、
夕食ですね、うん、
はい、
はい、
そう、その時に、はい、その前にもこのね、このスタジオも出演してる東野って、
はい、
あの、はい、高橋日本のね、うん、あいついろんな変装したりいろんな
メスコン星人
わざわざアホなこといっぱいする、
はいはい
はい、あれがその台湾のみんな笑かしたろいうことになってほんでその台湾の僕らが初めて行った時にそこ50人ぐらいで行った、はい、うん、その時にこうたくさんの台湾のおじいちゃん、ね、おばあちゃんたちもね、はい、食事に混ざってもらおうよっていうこと で
招待したんですよね。
各テーブルにこう2人ぐらいその日本時代を知っているというそういう人たちがこう2人ずつぐらい混ざってね、うん、でみんなで大勢でにぎやかに夕飯を食べてという、うん、その時に東野がなんか知らんけどあいつ金色のもうゴールドの衣装をまとってですね
はいはい、はい、
でなんかこう大仏のかぶり物かぶって、うん、で顔も金色に塗ってね、ほんでなんかその履いてるパンツはやはり金色のパンツなんですけどそこの先っちょに水道の蛇口がついてた金色のパンツ履いてね、はいはいはい、ほいでねもうみんなはそれぞれ昔の日本時代のとかってそんな話で盛り上がりながらご飯食べてんのに、で東野またうちの長男と次男の息子らもお前らも一緒にあの笑かし隊に入れって言われて、でうちの長男次男もなんかあのもじもじ君みたいな衣装着させられて、ほいでお尻のところ2つハサミで穴開けてね、でその2人のお尻のところに日台友好とか書いてで一番の歌のサビのとこ来たらお前らこのケツをみんなの方に向けて尻フリフリして笑かせてって、で東野はそのパンツの先っちょについている蛇口を開けて中の容器に、はい、そこから水が出たふりをしながらねその水は前もって入れてあるその水指先つけて払いたまえ清めたまえとか言いながらその台湾のじいちゃんばあちゃんたちの顔へ水しぶきパッパがパッパがかけて払われるのはお前の方じゃみたいなノリでもうなんかねそれが滑ったんですよ。全然こう日本人には受けてたんですけど、台湾のじいちゃんばあちゃんどうしていいかでもそうやってやってる最中にある台湾のおじいちゃんが、うん、ちょっといいですかって言い始めてなんかなと思ったらあのただの笑い話みたいな雰囲気を一周したんですよ、
うん、
その台湾のおじいちゃんが、うん、実は私は台湾で和歌の会に入っていると、うん、
ここで来るわけね。
そうなんですよ、五七五七七の、うん、で私はそのあの東北のねあの東日本大震災の、うん、あれがとにかくすごくショックだったと、
うん、
で台湾のみんなで何かお力になれればってでたくさんの義援金が届いたりしているのがすごく嬉しかったし、
はい、
その誇らしかった日本のお役に立ててって、
うん、
でその時私が読んだ歌が、うん、その年の台湾全島でのあのグランプリを取ったんだ、
はい、
ちょっと聞いてもらっていいですかって言って、はい、でその時おっしゃった歌がね、未曽有なる大震災に見舞われど、秩序を乱さぬ大和の民ぞっていう歌やったんですよ。まあそうそう難しくない言葉なんでね、ん伝わると思うんですけど、
はい、
まあ確かに未曽有なるあの、ね、大震災、だけどその中でもこう秩序を乱さずあのおにぎりとかの配給をこう並んでる大和の日本人の姿を見て
ね
女性を先に子供を先にと、はい、で最後まで物の数が足らんくても武士は食わでねでを高用事みたいなね、はい、そういうのを歌にしたためて読まれたというその話をおじいちゃんがしたその時にうちの息子ら二人と東野は気をつけしながら大仏の格好で聞いているというね、それぐらいでも の和歌の会というのもね、
すごいいっぱいあるんですよね。
そうです。で、はい、その東日本大震災が起きた後にですね、うん、みんな和歌の会が日本を励まそうということで、うん、
はい、
もうたくさん の和歌を作って東北に送ってるそうです。まあ、ルートはまあ限られてるかもしれないですけど、
はいはいはい、
先ほどが一周なんですけど、もう一周が地震津波途端の日々を耐え抜きし不屈の民に喝采を送るっていうのがあるんです。で、途端っていうのが、まあ、途端屋根の途端ではなく、ね、泥と炭に塗られたそんな大変な日々を耐え抜いている日本不屈の民、決しては倒れないっていう不屈のために喝采を送るっていうこのレベルの高さでみんな心を磨きしながらですね、でなんで和歌作るのって日本人が結構聞くわけですけど、
はい、
一番の答えはこうなんですよね。彼らが日本語を使って心磨きをしてるわけだけど、うん、その日本語のできる最高の境地が和歌を作れることなんです、うん、日本人の先人たちの万葉の時代からですね、ずっと、
はい、
庶民からその天皇に至るまでみんなが親しんで作ってきたものを、はい、うん、その世代世情をこう合わせて自分のわびさびとかですね、はいはいはい、気持ちとかもどかしさ、うん、そして自然、はい、大自然の美しさ、家族の大切さ、ふるさとの大切さ、全部それを行間に詰めるこの日本人の日本語のね、語力、語学力が彼らにとって自分に対しての、これをこう試練として、そして磨きとしてですね、心磨き、言葉磨きとして、
なるほど、
言霊として捉えてると思います。
なるほど、
日本の心
にする和歌を作るっていうことですね、うん、
はい、
なるほど、
すごい、そうですよね。確かに日常生活の喋れるだけではやっぱり和歌って書けないですからね。
でも俳句の会とか、俳句の会とか千里の会まであるんです。ものすごい遊びのあるものも全部の会があって、
はい、
みんなそれを楽しんで、こうなんかやってるんですね、
はいはいはい、
で今ではもう日本の若者も聞きつけて参加して、なんと文集とか作ってて、もう定期的に出版物、発行物そのしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
日本の若者が聞きつけて台湾の和歌の会に入っとる人たちがおる、
はい、台湾に駐在してる人とか、あとたまたま聞いて友達に連れられたとか、はいはい、若い人たち30代40代、そしてその大学の先生に至るまで、最近は日本人の参加が増えた。
へえ、
ものすごい、みんなやっぱり台湾のその和歌の会ってちょっと違くてね、みんなでお勉強しよう、じゃあ集まろうってないんですよ、うん、もう全部自分でしといてね、先にもう先にその月例会の前に全員が投稿するんですよ、うん、自分の2週を、
はいはい、
でそして投稿したものを、集計して、うん、月例会のギリギリ前にみんなに発送されるんですよ、郵便、
はいはいはい、
郵便物またはメールで、うん、それで届いたらその2週を選んで当日マイクが回るだけなんです。でマイクが回って一人ずつ自分が共感、最も共感した共鳴点というのがあってですね、その作者の単なる感想じゃないんですよ、作者の心情、その時の歌を歌った心情ですね、はい、あなたはそういうこの歌の、ね、作者がその時に辛い思いをして お父さんを亡くして、本当にそれを乗り越えようとしているっていう様をですね、自分が乗り移ったかのようにその心情、作者の心情に成り代わって、みんなにこう、だから僕はこの歌を推挙するということで、
はい、
だから誰の名前かわからないまんま、でも最後にはですね、自分の歌って知らない知らないで選ばれたりするわけですよね、
はい、
でその後に最後に名前入り その今度また歌、新しいコピーが回ってきて誰かがわかるようになるんですよ。そしたら、はい、誰かの歌ということで後で人に話してみたい、話してみようということで、
はいはいはい、
私の気持ちを分かってくれていると、
うん、
でそういうようなことでそこから懇親が始まるんですよね、懇親会。普通の和歌とはちょっとまた違くてですね、
はい、
で本当にみんながその共有するっていうか、
うん、
ただ単に先生が偉いから、
はいはい、
その先生の歌をちょっとごますって選ぼう、
選ぶっていうわけ
ではなく、そういうのできないようになってるシステムで、ものすごい面白いですよ。
確かに最近の、ね、テレビ番組でもプレバトとかいうダウンタウンの浜ちゃんが司会してる、
はいはい、
俳句と、
はいはい、
いけばなのあれと、
はい、
俳句のあれすっごい面白いもんね。
あの先生面白いですよね。
あれ面白い、 なんか夏目先生でしたっけあのおばちゃんね
おばちゃん
あの人ほんますごい的確ですよね、うん、これとこれをこう変えるとこういいんだとかね、うん、こう2つ重ね記号になってるから、はい、こっちを消してこうしたらっていうで、ちょっとの手直しでこんなによくなるのかいっていうぐらいね、うん、あれなんかもう本当面白いですもんね。
面白いです、面白い。たかだかこう五七五やったとしたら17文字の中にその人の心情であったりだとか、バック背景であったりだとか、物であったり食べ物であったりっていう風であったりっていうものですよね。込める。
うーん、なかなか確かにね。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1。中村文明と学ぶ人のご縁塾第6期、自然との対話、命との対話、神との対話、自分との対話、何かのご縁で集まる仲間、そして中村文明と過ごすとても濃い5ヶ月間、人に出会って自分に出会う。3月15日最高の日から募集を開始します。自分も知らない自分に出会いに来ませんか？最高の仲間を見つけませんか？お知らせに、社会問題が社会問題を解決するプロジェクト、引きこもりやニート、未来に夢や目標を持てない若者たちと一緒に北海道の大地を耕す、そして日本の離農食品問題の解決を目指すプロジェクト、耕せ日本プロジェクト、春から始まる耕したいの募集を開始します。どうしていいかわからない、出口が見えない等些細なことでも結構です。耕したいの引きこもり卒業率 95%、 就職率 60%、 勇気を出して耕せ日本に来てみませんか？中村文明特別講演会、中村本人がどうしても聞いてほしい話、飛び出せ日本、可愛い子には旅をさせよ。仙台、東京、福岡の3カ所で限定開催。中村の講演会がきっかけで不登校を乗り越え留学中の牟田真紀子ちゃん、親元を離れ鹿児島で英語を学ぶ次男の中村ヒューが、現役学生2名をゲストに招きお届けする120分の講演会。地域の高校や日本の大学だけの選択肢ではもったいない、不登校で悩んでいる親御さん、進路を検討中の学生、進路指導中の教員の方、そんな方に聞いてほしい特別講演会です。詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
実はこういう話をして、あの大学生とかにも、はい、あのそういったその合宿とかの時に、講師として行った時に話をして、はい、みんなで和歌を作ろうって言って、今まで一度も和歌を作ったことない、人たちが3日間の合宿で、その鍛え上げられるわけですけど、うん、その3日後には全く違う言葉をこう、はい、要はその和歌で全部その彼らにその元々日本語語力というかその日本の心を全部持っていることが分かるんですよね、うんうんうん、例えば大学1年生の子が来て、さあのこの間まで高校生ですよね、うん、その子が作った日の本の清き心をさらに磨かん我が魂をって書くんですよ。
それちなみに大学生の合宿っていうのは、日本人の大学生に対してジョーさんが合宿するってことですよね。
あのいろんな先生が来るんですけど、はい、でもそのこれは福岡の安高原で、うん、あのそういった場所があるんですけど、
はい、
そこでみんながそのサークルの人たちが集まって、で僕は先生講師との一人としてですね、はい、呼ばれてあの行ったんです。
あ、はい、日の元の
清き心を、さらに磨く、しあ、ちょっと待ってくださいね。
なんかあの、あまりにも
頭が変か悪いんか分からない
なって。実は僕は実は頭悪いんで、一人よりも努力してるだけなんです。
今思い出します？
いやいや、もう後で。
はい、日の元の
魂磨かん、
清き心をさらに磨かん我が魂ですね。
あ、
はい。
なんか五十鈴川でみそぎする時の歌みたいですよね。なんか、
あ、
五 鈴川清き流れの末汲みて心を笑え飽き津島人って、はい、それを何回も僕ら歌いながら伊勢神宮のあの伊鈴川にふんどし一丁でみそぎ入るんですけど、ね、それに似てますね、
はい、そのやっぱり子供たちにそれがないって才能を決めつけてるのはもしかして大人なのかもしれないと思うんですよね。そういったあのわびさびの心だったりとか自然に触れてる間に作り方を、それは最初はあの本当に話し言葉的にあのなってたんですけど、だんだんこのその万葉のねこの言葉使いとかあのなんていうかなその伝えていきたいというのを伝えゆきなむっていうのを、うん、ものすごい強い誇張でね使う言葉があるんですけど、それを学んだらそれを即に、はい、即あすぐにですね取り入れて、うん、でそれを、みんなに発表し合って、うん、本当に19歳18歳とかねなわけですけど作れるわけですよ。うん、1年生が特にあの合宿に参加するわけなんで、うん、本当にびっくりするほど、ね、みんな成長するんです。なので僕は多分あの周りの大人たちが諦めない限りその子たちが必ず大丈夫だっていうこと、これかつての僕らの祖父母がそうだったようにですね、台湾、はい、台湾の祖父母たちは本当に何も知らなかった中で日本語に触れてるわけですよね。でその中であの日本の先人たちが先生になって教えてるわけなんで、その教えの時に違う民族の子なんで本当に伝わるのかな日本の心っていうので、うん、ものすごい不信というか心をですね、
はい、
そのいろんな工夫をと知恵を使ってこの子たちにいつか日本の心を本来の心を伝わってい、きたいということで、それが僕らの祖父母なわけですよね。本当に彼らは最後の最後まで自分の好きだった先生たちのことを思い、そしてそれを歌にして、うん、その文章にしてるんですよ、うん、ものすごい強い思いを、持ってることがね、あの和歌の会の歌をそれぞれこう皆さんが見たら分かると思います。僕もまだね中途半端なんですけど、その学んでる最中なんですけどね、皆さんの中でやっぱり日本人だけじゃなくて台湾人が、そこで、ね、和歌を学ぶっていう心はどうしてるのかっていうのが本当の意味で気づいたときに、日本の言霊がどこかこう奥深いところが、はいはい、あの台湾人の中に宿っているということを早くも、まあ、あの早く早く気づいてもらって、うん、で日本の魂にこうスイッチを入れてほしいと思って、まあ、和歌が一つかもしれないですけど、その日本の伝統のさまざまな、ね、太鼓もあれば和太鼓とか、はいはい、いろんな伝統芸能に触れながら、かつて の, そのいろんな物語に触れてみんなが一つになるようなこと、あの元気になるような話だったりとか、ね、あのみんなでシェアすることができたら僕いいなと思って。
ジョーさん、
はい、
15カ国語ぐらいこう語学を勉強してきて、はい、一番難しかった言語って日本語ですか、やっぱり。
ですね、あの表面的なことを話すのはやっぱり、日本語は結構早かったんですけど、うん、実際自分が覚えた言葉を伝えるときは、まあ、元すごい簡単な言葉しか覚えられないかったんで、フレーズとか、なので伝えやすいんですよね、伝わりやすいんですよ、要は子音母音はっきりしてるわけですよね、うん、でも日本人から返される答えなんですよね、もう1000通り1万通りの答えられ方があって、うん、それ聞いたことないわけですよね、うん、何言ってるか何言われてるか分かんないんですよ。日本語の表現が世界一多いんですよ、一つのことに、はい、細かく分けてるじゃないですか、わびさびを何も言えないんですよ、もったいないという言葉も本当に全然その日本語の一言で言えるのに、うん、他の言語ではあのそれは自分にとって過分であるっていう、うん、まあ、自分にとってはもったいない、
そういうですね、
はい、でも浪費が多いんで、うん、みんな浪費の言葉を使うんですよ、うん、
はい、
では時間がもったいないっていうのは貴重であるっていうふうに訳さないといけないけど、うん、食べ物は浪費って、はい、だからいろんなもったいないが4つ以上の、まあ、もっとすると恐れ多いとか、
なるほど、
でそれまで恐れ多いのもったいないもありますね、はい、そんな役割僕なんかにはもったいないですとか ね、
あ、
確かにね、言われてみると僕らは自然に使ってるけど、ね、
それはそうですね、
訳しきれないっていうことがありますね。でなんでそれが書いてきたのにどのもったいないか分からないっていう、うん、あの本当に文脈とその前後の全部知らないと、はいはい、日本人はすぐにもう通じてるのに、
はい、
もう外国人が最初から最後まで置いていかれてわからないわけです。あで自分の言いたいことは言えるんですよ、うん、当然勉強するから、はい、でも書いてきた1000通り1万通りの答えが分からないところではですね。
なるほど。そういう意味じゃ例えば英語なんかだと、はい、ジョーさんが英語で何かをこう話して、はい、で英語を母国語にしている人たちが書いてくる言葉というのは、はい、大体予測がつく。
あ、いやそういうわけではないんですけど、うん、当然他の言語にも日本語になかなか訳せないその範疇が違うんですよ、うん、でそういう言葉は当然あるわけですけど、うん、でも例えば日本語で例えばその頑張れっていう言葉、うん、よく皆さん使いますよね、うん、他の国では頑張れを一つの言葉に、収まりきれずですね、例えば英語ではそこを食いしば歯を食いしばってそこに、そのままでじっとしていろと、ね、うん、Hanging there っていうのがあるんですよ、うん、で他では Go go っていうね、うん、Go for it、 そのために行けと、どんどんどんどんどん行け行け、どんどんみたいな感じですよ、ね、うん、で、スポーツではねもうあいつを殺せみたいな感じで蹴るとか清変とかみたいな、それも頑張れの意味合いとして範疇としてものすごい広がるんですよ。日本語は頑張れ一言ですよね、踏ん張るとか頑張るとかね、でそういうような感じで他の言語ではその大、まあ、変わることができない時があったりとかするわけですよ。でも日本語は本当に表現の範疇が広すぎてですね、その全員、まあ、使っている人の心情によっても微妙に、でオノマトペって、まあ、擬音語記対語みたいな、はい、もうパラパラ、その文明さんよう使うじゃないですか、そのパラパラがもう、もう本当はギリギクシャクとかそういうような言葉ありますね、ガーとかカーとか言って
表現力乏しいやつがよくバーなってバーなってダーなってバーみたいな、カタカナばかしやかなみたいな。
いやなんかでも日本語に本当にいっぱいふんだんに残ってることっていうのは、はい、それは他の言語ではなかなかないんですよ。擬音語擬態語を含めた 全般的な表現が世界一多いんです。
ですよね、
はい、英語が多いのはただ単に単語が多いだけです。要はその、まあ、科学発展 に伴って、はい、一つ一つの部品に名前を付けるからなんですよ。で新しく発見したなんか違う、はいはいはい、なんかね例えばそのや薬を作ったりとかする、うん、名前を付けるわけなん で、はい、でそれによってどんどんどんどん単語が増えてる。同じことを表現して違う、はい、ね、色、例えば色の感覚オランド色っていうのは
オランド色、
あ、オナンド色、
オナンド色、
まあ、ちょっとなんか暗がりのなんかオナンド色ってあったりするけど、日本人は説明しきれんですよね。うん、小豆色とかって普通にあったりするけど、でも昔 その江戸時代には梅ネズミっていうネズミ色あるのをご存知ですか。
梅ネズミ色、
50茶、100ネズミ、50茶100ネズミって言って、うん、茶色だけで50種類あって、うん、100ネズミ、ネズミ色はもう100以上のね表現。梅ネズミは梅色がかかったネズミ色なんですよ。でそれを日本人はそれを見出してるのに、他の言語ではなんか対応しきれなくてですね。でも日本その当時はその江戸時代 その贅沢禁止令で色をね、その過敏にしちゃいけないことで、はい、要はその経済のね、なんとかこう、乗り越えていこうということで贅沢禁止令が出て、それでみんな服装とかの過敏な色をね、もう鮮やかな色をこう禁じられるわけですよ。でもその中で禁じられた中で楽しんでる日本人です。
なるほど。
祖父母がそれを感じ取ってね、日本人のそのきめ細やかさのにはね、本当にその浸水したわけですよ。その言葉にしろですね、例えばさざ波のこの、まあ、例えばそのせせらぎとかいう言葉ですね。で まあ、津波は、まあ、津波で英語になったわけですよね。でもそのような言葉がたくさんあって、はい、例えばその葉っぱがサラサラ揺れている中にこの木漏れ日があって刺してきた角で、鳥がね、はい、さえずりがすごいなんか、ね、鳴いてるっていうことが、さえずりっていう言葉があったり、でそういうような綺麗な言葉を、ね、潮騒だったりとかそういうのを全部この綺麗にこう音の調べをすごい楽しんでるんだなっていうのをすごく、ね、感じるわけです。でそれは他の言語では訳すとですね、味気ないです。
あ、味気ない、
はい、もう簡単 はい、難しいでもいろんな難しいあるしね、簡単とか、
はいはいはいはい、
英語はイージーディフィカルトみたいな、ディフィカルトしかないんです。
確かにね。だって僕よう言うんですよ、なんか物を勘定するのも日本語ぐらいややこしい国ないですよね、はい、だってようしょっちゅう言ってるんですよ、前にも言ってると思いますけど、あの動物数えるとき1匹でしょ、はい、2匹でしょ、はい、3匹なんですよ、ピキ、ね、ヒキ、ビキですよ ね、はい、ね、もうこれだけでも面倒くさいですよね、ピキ、ヒキ、ビキの使い分けだけでも、ね、そうかと思うと取り数えるときは1羽、2羽でしょ、はい、ね、え、
物数えるときは違います、
ね、物数えるのだけでも、ただ、うん、うさぎはほな1匹書いたら1羽2羽ですよね、タンスは1竿2竿って言うんですよね、うん、こう言い始めたら物を勘定するだけでも山ほどあるんですよね、でもアメリカ英語だったら簡単ですよね、ワンツースリーしかないですよね、
うん、もうなんかだから日本語を学ぶときに1個2個しか分からないから、うん、もう鳥1個とかね、うん、まあ、焼き鳥1個は通じるかもしれないけど、うん、そういうのはもう全く1話とか言えないし、
うん、そうですね、
はい、1本とか、
うん、1本2本もあればね、
1冊とかね、
そうですよ、うん、もうそれだけでも勘定するものを数えるだけでも、はい、こんなにも幅広くあるっていうのは世界探しもないですよね、きっとね、うん、
まあ、あの日本語の言葉を使ったら多分おそらくですね、なんで台湾の祖父母の世代の人たちが戦後70年以上経ってますよね、まだ日本語使いたがるのかっていうんですよ、で彼らは本当に大好きな先生たちとその世界観を日本語で持ってしまったんですよ、台湾語では言い切れない、
なるほど、なるほど、
台湾語には台湾語の世界もあって、はいはい、日本語で言い切れない部分もあるんだけど、彼が楽しんだ知ってしまった日本語のその世界観があるんですよ、でそれを取ってしまったら彼ららしくなくなっちゃうんですよ、
なるほど、
はいはいはい、
おかしくなってしまうんですよ、でそれぐらいに彼らだから、あの僕の祖父母の書斎行くとですね、あの日本語が大半です、日本語の本が大半って言ったし、日本語のビデオとかもう普通にだからなんかあのビデオ見たら水戸黄門あるわ、大川越前があるわとか忠臣蔵とかね普通にあって、でプロレスは日本の見てるし、野球も日本の見てるしですね、本当に あらゆるジャンルで若い人たちが日本の音楽を聴いてるし、漫画を見てると。
なるほど、はい、そんな尽きぬ台湾の話をいろいろと教えてもらったジョーさんを招いての、
はいはいはい、
みるみる元気でございましたけど、お時間がやってまいりました。中村文明と
ウォーリーと
ジョーと
そしてビリーでお送りしました、
はい、ありがとうございました。
泣かんかったね
お前
泣かんかった。はい、いつも中村文明のみるみる元気が湧いてくるにお付き合いいただきありがとうございます。まあ、僕に関するですねちょっとマニアな情報とかを知りたいなというような方はですね、ぜひとも黒船カンパニーと検索していただいて、ホームページからいろんな情報を受け取っていただけるとありがたく思います。